今日与えられました新約聖書の聖書箇所は、イエスがまだ話しておられるとという言葉から始まります。どんな話をしていらっしゃっただろうかと、その記述の直前の箇所に遡ってみますと、その時主イエスは弟子たちにご自分の全身全霊の祈りをさらけ出して見せて、なお言葉を何、いくつかの言葉をお語りになりました。先週私たちが聞いたところによれば、主イエスはそのオリーブ山のゲッセマネの園で、弟子たちにご自分の祈りの姿をお見せになりながら、また祈りを教えておられたのであります。目を覚まして祈りなさいというふうに。いわば主イエスの祈りの最後の集中教育が起きていたわけですけれども、その祈りの集中教育の最中に起きたのが、今日の出来事だというわけです。その直前、主イエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと教えていらっしゃったところでした。そこに試練が襲ってきたのであります。前回お話ししたことですが、新共同訳聖書が誘惑と訳している言葉は、試み、試練とも訳すことのできる言葉が書かれて、使われております。つまり、大きな試練に遭うとき、それに負けないような道を主イエスは、十字架に至る最後の最後まで教えておられたのです。私たちが誘惑に打ち勝つ道はどこにあるのか、試練に負けない道はどこにあるのか、それは祈りであります。祈るとき、私たちは罪と死と悪魔の力がもたらす、その誘惑と試練に打ち勝つことができるようになります。しかし、その祈りというものは、私たちが手にする道具のようなものでもありません。祈りのもたらす力というのは、祈り自身の中にあるわけではありません。祈りの力というのは、祈りの言葉が向かう宛先にあるものです。つまり、祈りとは、私たちが試練の時、苦難の時、助けてと叫ぶことができる相手が私たちにはいるということです。祈ることができるとは、私たちの叫びを聞いてくださるお方がいる、そしてそれは神様であるということです。祈るとき、私たちは一人ぼっちではないということに気づかされます。神が共におられる。そしてその神様が祈る者の力となってくださるのであります。そのお方が試練に負けないように私たちを守ってくださいます。祈り自身に力があるのではなくて、祈りが向かう先の神様が力です。だから、試練に遭うとき、誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさいと主イエスが教えてくださったというのは、これは勧めというよりも宣言であり約束であるとも思います。あなた方を救う神がいらっしゃるのだ。その神に声を上げればいいじゃないか。そしてこのような祈りの教育、約束として、ご自身が血の滴りのような汗を流して、自分の苦しみを天の父にすべて訴える祈りの姿を、そしてその言葉を弟子たちにも聞かせてくださいました。その姿を見せてくださいました。子供のように自分の全身を投げ出して祈る主イエスのその姿を見るとき、神様がこの地上におられることがよくわかるのです。苦しいよ。助けてください。できることならこの杯を取り除けてください。そのイエス様の言葉の先には父なる神様がいらっしゃるんだ。今日の聖書箇所は、そんなイエス様のお姿を見て、そしてイエス様に目を覚まして祈りなさいと励まされているときに、イエスがまだ話しておられるとと始まりました。 シュエスのことをよく思っていなかった人々の手によって、シュエスがとうとう捕らえられてしまう出来事を語る物語であります。シュエスが弟子たちに祈りを教えていらっしゃった最中に、それを物理と中断するようにして、イスカリオテのユダを先頭とした武装集団がやってまいりました。彼らはシュエスを不意打ちで捕らえようとしたのであります。だから彼らはシュエスが人里離れた山の中でご自分の弟子たちだけに向かって熱中して祈りを教えておられた隙をついて捕らえに来たのでありました。しかし、やはり私はそれでもシュエスにとってこの出来事は不意打ちではなかったのだと思います。シュエスの逮捕の場面というのは、実は祈りの実地訓練の続きであったとさえ言うことができるのではないかと私は思います。まさに誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。試練に負けないようにあなたの神に父に祈りなさいとお教えになったシュエスご自身がその時最大の誘惑、最大の試練にここで直面したのであります。そしてそこでさらに祈る者の強さが弟子たちに見えるものとなりました。試練の時に一人きりではなく父と共にある者の強さを弟子たちはこの時目の当たりにすることになったのであります。47節から53節で語られますシュエスのお姿というのは、そしてそのお言葉というのは、その直前の祈りの姿とは実に異なったものであります。苦しみもだえ、いよいよ切に祈り、血の滴りのような大きな汗をポタリポタリと流しながら、父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってくださいと。吐露するように祈られていたその姿とは異なるものです。それまでの祈りの姿を見て、その言葉に耳を傾ける者たちは、動揺は大きくなってしまっていたと思いますけれども、と思います。神の一人がこんなにも苦しんでおられる。しかし、その苦しみもだえる祈りの戦い、いいえ、祈りの中で父なる神様によって支えられたから、こそ、シュエスはこの時、苦しみと悲しみに打ち勝たれ立ち上がられました。そこには、祈る者の強さ、祈る先におられる神に支えられている者の姿があります。天の父に向かって、切に苦しみもだえて祈られたシュエスの心は、今この時には、外の嵐のような試練に向かっては、揺るぎない堅固なものとなっておりました。今日の聖書が語る出来事において、私たちがここから観察し得るイエス様のお姿っていうのは終始穏やかな姿だと思います。祭司長、神殿守衛長、長老たちは、十二弟子の一人であるユダを先頭に武装して押し寄せてまいりました。またこの武装集団に取り囲まれたシュエス一行の者たちは剣を抜きシュエスに切りつけましょうかと生きり立って尋ね、しかもそのうちの一人は主の答えを聞く前に切りかかって大祭司の手下の耳を切り落としました。そこには怒号が飛び交っていたでしょう。興奮が最高潮に達していたでしょう。そのまま戦闘に突入してしまいかねないような男たちの燃え上がる暴力的な衝動がその場を席巻していたでしょう。けれどもそれに比べてシュエスは終始静かな姿をしていらっしゃいます。そのような静かなシュエスとは対照的に、剣を抜き、怒号を飛び交わせる人々は、一見すると男らしく勇ましく見えるかもしれません。しかし、それは幻想の勇ましさでありました。 その背後にあったのは、死への恐怖、自分が滅ぼされてしまうことへの怯え以外ではなかったと思います。怖くてたまらなかったから、人々は武装し、そして誰かを傷つけようとここにしている。そのような人間の、武装する人間の恐れというのは、今の世界情勢を見ればよくわかることであるかもしれません。またそれは、ただわかりやすい暴力に訴えるだけではありません。今日の出来事におけるイスカリオテのユダのような形で、その恐れが発露する場合さえあると思います。いえ、むしろその方が多いのかもしれません。けれども、そんな時、私たち人間は悪魔的な力に取り憑かれてしまっているのだと聖書は見抜いております。例えばヘブライ人への手紙第2章14節以下には、悪魔はその死の恐怖を持って私たち人間を生涯自分の奴隷としてきたと告発いたします。主イエスもまた死を恐れました。血の滴りのような汗を流しながら、父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてくださいとお祈りになられました。けれども、苦しみもだえながら主イエスは、しかし死の恐怖の奴隷となりきってしまうことはありませんでした。祈りが死の恐怖を打ち破らせました。天の父は天使をお使わしになり、祈る主イエスをお支えになりました。主イエスは祈りによってこそ、つまり天の父との交わり、つながりにおいてこそ、ご自分が戦っているものが一体全体何であるのかということを見失うことはありませんでした。すなわち、ご自分の本当の戦いの相手は、剣や棍棒を持ってご自分を捕らえに来た人間たちではないということをしっかりと見据えていらっしゃったのであります。ご自分のことをの戦いの相手は、ご自分のことを愛の印である口づけによって裏切る、その裏切り者の弟子に対する戦いではないということを、主イエスはわきまえておられたのです。彼らをして、主イエスに対してそのように対立させ、主イエスを抜き身の剣を持って脅そうとする、死の恐怖によって脅そうと考えるほどに、実は、その暴力的衝動に突き動かされる者たちこそが、死の恐怖に説得されてしまっている者たちなんだ。彼らこそ死の恐怖に絡み取られ、その奴隷となっているものであるんだと。そして、ご自分は、彼ら人間を捉えて離さない。その悪魔的力との戦いを戦うために来られたものであるのだと。そのことをこの時静かに受け止めておられたのであります。そしてそれこそが、父との交わりにおいて主イエスが勝ち取った、決して失うことなく受け止めることのできた天の父の御心でありました。主イエスキリスト、この方はなぜ人となられたのか。なぜ人となり私たちと同じもの、聖書が語るように兄弟となられたのか。つまり、なぜ私たちと同じように死すべきものとなられたのか。なぜ死なない神がわざわざ死ぬ人間となって死の恐怖を味わうことをお選びになったのか。そして事実、十字架で殺され死なれたのか。それは、先ほど挙げましたヘブライ人への手紙の第2章が語るところによれば、死を司る者、つまり悪魔をご自分のその死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。なぜ今日の聖書箇所が語る出来事において、主イエスは静かに見えるのでしょう。どうしてこのお方は、ただ悲しそうに見えるだけで、ユダに対しても、祭司長、神殿、守衛長、長老たちに対しても、 声を荒げないのでしょうか。どうしてご自分を捕らえ殺しに来た大祭司の手下が受けた自業自得の怪我を哀れに癒してくださるのでしょうか。主イエスというお方がこのような死の恐怖の奴隷となっている者たちを解放するために来られたお方だからです。口づけで裏切るユダ、剣を持って切りかかろうかと興奮している弟子たち、そして事実切りかかった一人の弟子、またそういう弟子たちの恐怖を煽った武装して押し寄せてきた最初神殿守衛長長老たち、耳を切り落とされた者たち、彼らは人間的な眼差しで見ればそれぞれ全く別の立場と思惑を持ってその場にある敵対する人々であります。そしてその対立がどうしようもないところまでエスカレートし、収まりがつかなくなり、力を持ってどちらが正しいか確かめようというところまで追い込まれております。けれども、主イエスの眼差し、そして主イエスと共にいらっしゃる父なる神の眼差しにおいては、どちらが正しいかどちらが間違っているかなんてことは問題となっておりません。目に見える彼らの対立を超えて、彼らは全く同じ者たちであります。主の恐怖の奴隷となっている。神の元から失われてしまっている人間です。主イエスは敵味方の隔てなく、その死の恐怖の奴隷となっている人間たちを憐れまれていらっしゃるのです。大祭司の手下の耳に触れ、癒されるのです。人はお互いに傷つけ合い、しかし主はそれを癒そうとしておられるのです。その日、主は切りかかったものを止められ、やめなさい、もうそれでよいとおっしゃいました。もう十分、それ以上手を出してならない、切りかかるものを制止する言葉として理解できる言葉です。しかし、それも正しい読み方だと思いますけれども、この言葉には、まあ少数意見ながら、もう一つの翻訳の可能性があることが指摘されております。もうそれでよい。この言葉は別の訳し方をすれば、彼らのするままにしておきなさいという意味にも受け取ることができるのです。彼らのしようとすることに逆らって、二つの人間のグループが互いに殺し合うのではなくて、弟子たちに向かっては彼らの望み通りにさせなさいとおっしゃる。つまり、彼らの望み通りこの私を捕らえさせなさいという許可をお与えになったのであります。主イエスはご自分を捕らえる許可をお与えになりました。なぜならば、主イエスのお言葉によれば、今は闇が力を振るうあなた方の時だからだ。死の恐怖の奴隷となっている者たちが、その恐怖によってお互いを脅し合って殺し合っているような闇の支配の時だからだと。つまり、死の恐怖によって脅される者が、死の恐怖を自分で手にしながら人を脅し、しかしその死の恐怖によって脅された者がまた死の恐怖を相手に与えるために武器を取って脅し合っているならば、これは結局どっちが勝っても、そのどちらもこの闇の支配の中に居続けることには変わりがないのです。どちらが勝っても闇が勝ったんです。その闇の支配を終わらせるために主イエスは来られたのであります。その闇の支配が終わりを迎えるためには、主イエス・キリストの十字架が立たなければならない。 それゆえ御心の通りになりますようにと、その十字架の死を主イエスはお引き受けになったのであります。その闇の支配が終わりを迎えるために、主イエスキリストは私たちの兄弟となり、人となり、死ぬべきものとなり、そしてまた父なる神のお力によってお蘇りにならされなければならなかったのです。それが主イエスの飲むべき杯、父なる神の御心であり、主イエスご自身がその直前の祈りのうちに耐え忍び戦い抜き、選び取ってくださったことであります。大祭司の手下の耳に触れ、癒された主の憐れみは敵味方を選ぶものではありません。ただひたすらその闇の支配を終わらせ、すべてのものの死に打ち勝つ現実となるために十字架を選ばれたのです。そしてその同じ恵みが、今ここにいる私たち一人一人にも注がれているのであります。私たちが死の恐怖に打ち勝つように、負けないように。そのためにもう十字架は立ち、主のお蘇りも起きているのであります。先週の報告の時にお伝えしましたように、先週の火曜日に、一人の信仰の友の葬儀をこの場で行うこととなりました。今から8年前、88歳でこの教会で洗礼を受けた、その信仰の友の葬儀をこの場で行いました。しかし、この方と教会のつながりは古く、この方は3代目のキリスト者でありました。95歳で3代目ということですから、つまり、その最初、初代、父方の祖父であった方は、日本で最初のプロテスタント教会の信仰者の世代に属するお方でした。上村正久という、我々の教会の、なんていうか、ルーツのような、教会の代表であった牧師と共に、おじい様は働いたようですけれども、その祖父母だけでなく、その方の父も母も、キリスト者でありました。8年前の洗礼入会のための長老会で、諮問会という席がありますけれども、その諮問会の席で、ご本人がなぜずっと教会の近くに自分は行きながら、しかし88歳のその年になるまで、洗礼を受けることがなかったのかを語る告白の言葉が記録として残っております。祖父が仲間たちと共に開拓した教会で父親は長老を務めていた。しかし、自分の母親はその父にも輪をかけた信仰の強者だったんだ。あの太平洋戦争中、すべてのキリスト教会っていうのは常にですね、礼拝堂に日曜日になると特攻警察の警察官が礼拝堂に一番後ろに座って周りをぐるっと見渡して監視していたわけですけれども、その監視の中でも自分の母は礼拝に通い続けた。またその信仰に基づいて、この戦争は間違っていると堂々と語り続けた。その結果、留置所に入れられることにさえなった。特攻の監視の中、国の方針と違うことを言えば罰すると。その体の自由を奪うと。暴力によって、死の恐怖によって人を支配しようとする、その脅かし、その恐怖を突き破って、一人のキリストに結ばれた女性として語るべきことを語ったのです。そして事実捕まってしまったのです。けれども、それこそ死の恐怖の奴隷ではなくなった、主のものとされた人間の、新しい姿でありました。私はそう思います。 しかし、そのような信仰者の姿に、その娘さんである我々の仲間は、自分はそのような信仰の強さには生きられそうにないと思い続けたのでありました。だから、自分はこの年に至るまで洗礼を受けることはなかったんだと思うと振り返っていらっしゃいます。しかし、なぜ88歳になってその信念というか、その戸惑いを捨てて洗礼に至ったのか。その方は続けて、こういうふうにおっしゃいました。信仰っていうのは、自分が信じる強さではないんだ。自分の信じることの強さではないんだ。そうじゃなくて、神が招いてくださる声に、はいと従うことだと知った。そのはいと答える声っていうのは、別にはっきりと強い声でないかもしれない。弱々しい声であるかもしれません。思わず答えてしまうようなはいかもしれません。けれども、神が招いてくださる声に思わずはいと答えてしまった。それが信仰だと。それでいいんだと気づいたというのです。死の恐怖から解放するキリストの父なる神様の招きの言葉を聞くのです。もう、あなたは自由なんだ。あなたは罪と死と悪魔の奴隷ではないんだ。イエス・キリストの十字架によって買い取られ、今や生きる時も死ぬ時もキリストのもの、天の父のものとなった神の子である。そう、私たちに向かって宣言してくださる、キリストにおける神の言葉に、その呼びかけに、はい。お答えするだけ。そこでは、自分が果たして暴力で脅されたらその信仰を捨ててしまうかな、どうかな、そんなことを考えている必要はないのです。そんなことを考えている余裕もないのです。ただ、神が呼びかけ、思わずはいと答えたその答えで良いのです。しかしそこに同時に自然と力が湧いてくるものであります。その姉妹もまた、主が私の牧者であるならば、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れないと歌う、まあ、今日の冒頭に歌いました。詩編23編の祈りの言葉に耳を傾けながら、うんうんとうなずき、聞き入っておられました。まあ彼女がホスピスで聞いた最後の聖書の言葉であると思います。喜んで、うんうん。神様が私の羊飼いであるならば、死の影の行く時も私は怖くないんだ。うん、聞き入っておられました。ベッドに横たわり、それほど力強くではなく、うんうんとうなずきながら聞き、しかし、喜んで聞き入っておられたその方の姿は、闇の力の前にも勇気を持って語るべきことをはっきりと語ったその母親と全く変わらない主の羊の姿がそこにあったと私は思います。主イエスの逮捕の出来事、それは地を見渡せば、見よ苦難と闇、暗黒と苦悩、暗闇と追放、今苦悩の中にある人々には逃れる術がないというようなこの世の暗闇が最も深まっているようだ。この世の暗闇が誠に甘いものではないと、はっきりと我々が目の当たりにしなければならないような出来事でありますが、けれども本当はそこから逃れることのできた その状況を簡単にひっくり返すことのできた神の御子がなお、その出来事を私たちと一つに結ばれた兄弟としてすっかり引き受けてくださった。引き取ってくださったゆえに、そこにはすでに死の影の地に差し込んだ光があるのです。その光とは、この方が私たちと共に苦しみの杯の極みまで飲み尽くしてくださる、いいえ、私たち以上に死の死を飲み込んでくださっている。そして、私たちがどこにあるときも、どんな災いの中にあるときも、この方が必ず共にいてくださるのだということを、それによってお示しになったのであります。生きるときもまた死の影の谷を行くときも、私たちが災いを恐れないでよいのは、勇気を持って歩んでいくことができるのは、十字架とご復活のイエス・キリストが私たちと共におられるからです。そのことを信じることができるからです。私たちはいつでも祈ることができます。祈る相手があります。どんなことを申し上げることのできる天の父を、私たちはこの十字架に向かうキリストの中に持っているのであります。祈りをいたします。